はい、どうも皆様こんにちは。カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、ということでですね、今日収録してるのがですね、まあゴールデンウィーク直前になります。はい、まあこれがオンエア、ダウンロード開始するのが5月3日ですので、ちょうどゴールデンウィークのねど真ん中ぐらいではないでしょうか。はい、いかがね、お休み連休をお過ごししているのか、ちょっとですね、皆さんどうでしょうかね。今日はこのオープニングではですね、ちょっとお知らせをしたいと思います。5月この、もう始まってるかどうかちょっとまだわからないんですけど、5月から6月にかけて、私クラウドファンディング、いわゆるクラファンですね、にチャレンジしていきたいと思います。はい、まあ、何のためにやるのかということですけれども、この秋を目標にしてですね、子どもキッズ専門の運動ジムを開設したいと考えています。はい、まあ、それにあたってやはりね、ちょっとなかなかの資金面とかいろいろ大変な面もありまして、今回挑戦しようと、チャレンジしようということでクラファンに、トライします。はい、もうこれをお聞きになっている時は、まあもう始まってるかと思います。始まってるかもしれませんけどもね、ぜひぜひですね、いろいろこう SNS 等で発信していきますので、ご覧いただきましたらですね、まあ何かしらご協力いただけると本当にありがたいなと思います。まあこのジムについては次回の回でお話ししようかなと思っております。はい、まあいろいろね、長い年月をかけてお子さんの指導に携わってきて、一つの集大成として、自分のチャレンジとして、人生のチャレンジとして、ドンと、トライしようということであります。はい、まあまあいろいろね、リターンがいろいろこうご用意してあります。はい、ぜひですね、いろいろこう中身をご覧になっていただいて、ご協力いただきたいなと思います。はい、今日ね、吉祥寺でこちら収録中ですけども、今日は天気が非常に、なんて言うんでしょうね、小雨混じりと言いますか、しとしとした雨というか、そんな天気でございます。まあなかなか最近ね、春というのがあっという間に過ぎて夏がいきなり来ます。この5月おそらく夏日も多いかと思いますけども、体にですね、非常に、十分注意して、皆さんお過ごしいただきたいなと思います。ということで今日は本編では、いぶきチャイルドメソッドについてですね、簡単にお話ししたいと思っております。よろしくお願いします。それでは CM の方に行きたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めまして、いつもですね、お聞きいただきまして大変にありがとうございます。第93回となりました。まあ、100回目指してね、今頑張っております。今日は、いぶきチャイルドメソッドについてですね、簡単にお話していきたいなと思います。私と、まあ、あと仲間でですね、数年前から、一般社団法人日本いぶき育成推進協会、というですね、協会を立ち上げました。どんなことやってるのっていうと、まあお子さんですね、キッズ、幼児から、まあ大体17、8歳、高校生ぐらいまで、 同じ考え方でですね、運動を通してお子さんの成長をサポートしていきたいと、そういった、ことを目的とした、協会です。その中でメインでやってるのがですね、いぶきスポーツアカデミーというですね、本当に運動教室です。運動教室といっても様々ですね。幼児の方ももちろんいますし、高校生の方もいます。運動が得意な子もいます。運動が得意でない子もいます。様々対応してサポートしていきたいと思っています。その中で、幼児に向けていぶきチャイルドメソッドというのをですね、昨年、作りまして、これはですね、古くは僕がもうだいぶ25年ぐらい前ですかね、から幼児、および子供の運動指導に携わってきたんですけども、その中でいろいろ感じてきたこと、またトレーナーになって勉強したこと、現場でずっと見てきていろいろ感じること、その他そういったことを僕だけではなくてね、仲間の意見とか、考え方とか、様々融合したメソッドになっております。はい。非常にね、特徴あるメソッドとなっております。はい。それで、今日は、3つ。特徴がありますよっていうのをね、簡単にお話していきたいと思います。いぶきチャイルドメソッドっていうのはですね、3つ特徴があります。1つ、人としてのそもそもを身につけて成長を促しますということですね。これがね、なかなかね、大変な問題ではないかなと考えてます。2つ目、生きる力を育むと。いうことです。はい。生きる力を育む。これもしっかりとした、理由があります。そして三つ目。指導者側、我々側の健康リテラシーが上がるというですね。はい。この三つの特徴を兼ね備えています。はい。簡単にですね、その辺について今日はお話をさせていただきたいなと思います。一つ目のね、人としてのそもそもを身につけ成長を促す。これがですね、この人間としてのそもそものことがどうもですね、前回もお話ししましたけど、どうも子供にね、お子さんたちに備わってないんじゃないかなっていうのがね、非常にこう現場を見てて感じるんですね。はい。もちろん大人でもその機能が、なんて言うんでしょうね、備わってない方もいらっしゃいます。で、僕は本来、スポーツトレーナーとしてシニアの方をね、シニアの方を、よく見てるんですけども、シニアであろうと、幼児であろうと、やっぱり人間の機能としてはさほどね、変わらないものを持ってるわけです。で、その子供の中で本来の機能が上手に発達してきてないんじゃないのっていうことをね、非常に感じてます。例えばなんですけど、目玉。これね、黒い目玉ですね。これね、ちゃんと動かない子がね、いらっしゃるんで、いるんですよね。はい。これはね、タブレットとかをかなり0歳ぐらいから見る。もしくはね、もうちょっと経ってからゲームとか、そういった液晶的な画面を見ることによる、目玉の動きが、あんまり頻繁に行われてないような、そんな感じもありますね。それから手の指、足、および足指ですね。意外にこの機能がちゃんとできてない。って驚きでしょう。はい。パーがちゃんと開けない子とかね。あと足の指がね、非常に動きが良くない子が、割と見受けられます。当然その、僕も勉強して、学んだんですけども、足の骨ですね、実は幼児のうちにはまだ足の骨は完成してないです。はい。小学生でも完成してないです。そんな時期にね、足を上手に使う作業が少ないことによって、足の、いわゆるアーチが上手に形成されていないとか、そんなこともね、多いではないかなと思います。あとはざっくり簡単に言うと背中ですね。背中が硬い子が多いですね。それに合わせて姿勢が悪かったり。はい。あと、口。はい。お口です。口がポッカーンと開いてるね、お子さんも多いかなと思います。あとね、意外に皆さん、まさかと思うんですけど、ベロです、ベロ。舌がちゃんと動いてない。はい。舌の位置が正しくない。それに伴って、要因としてはね、柔らかいものが、食べるものとして多いんじゃないかなというふうに考えます。はい。咀嚼回数もかなり減ってます。そんなことを、要因として呼吸力が落ちてるような感じがしますね。はい。今ね、説明したことは全部もう脳みそに関わることです。脳の機能に関わることです。これがそもそもの日本人のね、人間としての機能が上手に育ってないような 感じがねするんですよ、現場を見てですね。そのそもそものことを身につけてこの成長を促していこうというのが一つの大きな、特徴です。はい、2つ目、生きる力をね育みますと、どういうことかな、どういうことなんでしょうかということなんですけど、まあ一番にも関連してくるんですけど、生きるためには人としての本来の機能を獲得することが非常に幼児期には大事になります。はい。まあ、なぜならというと、そもそもなんですね。このそもそも、この人間の、体、二足歩行で立って移動するようにできております。じゃあ、これいつ頃できたのということですね。古くは400万年前とも言われておりますね。二足で立ち始めたのが。で、我々の、いわゆるホモサピエンスという人種が約20万年前、この辺りから登場してきてます。ものすごい長い年月をかけて、四つ足からこの二本足で歩いて立つという体の構造及び骨格をこの人間はね、手に入れてきたわけです。はい。そのために先ほどね、一番で言ったような様々な機能があるわけです。はい。なぜ人間が二足歩行を選んだのか。生き抜くためではないかなと考えます。生き残るために二本足で歩くことを人類は選んだわけです。ということは、生き抜くためには、この機能、二本足で立って歩くという機能をしっかりと幼児期から身につけていくべきだというふうに考えます。はい。で、この機能を、しっかりと持つことが生き抜くということにつながっていくのではないかなというふうに考えます。はい。まあね、昨今 AI の進化がものすごいです。はい。私などアナログ人間にするともう目が点になることばかりでございますが、そういう時代に突入していきます。はい。今の子供たちが大人になっていくと、ものすごい不確実性の高い時代になると言われております。そういう中でね、生き抜くというのは非常に大きなテーマになるのではないかなというふうに考えます。はい。まあそういったところで、そのそもそもの人間としての機能をしっかりと幼児期に培っていこうということを主眼としています。はい。まあね、本当にね、大事なことなんだなと思うんですけど、意外にこうね、周りが知識がなかったり、そうなんだっていうことも非常に多いですね。はい。で、3番目なんですけども、我々指導者側の健康リテラシーが上がりますよっていうことです。はい。で、このチャイルドメソッド、いぶきチャイルドメソッドの大きな特徴として、こういうエクササイズをやりましょうとかは、ほぼないんです。はい、ほぼないんです。どんどんそのね、我々指導者もしくは携わる方々の知恵で遊びながらですね、ここがすごく大事なところで、遊びながら体を動かしていく、はい、これがね非常に大事だと思ってます。はい、でただし体のどこを見るかね、お子さんの体のどの成長の部分を着目するか、ここがね、すごくね、大事なとこですね。はい。そのための、メソッドとなってますので、指導者側が知識として身につけることがそこそこあります。体のこととか、成長のこととか、骨のこととか、はい、関節のこととか、はい。まあ、最低限の、その先ほどから申し上げてます、人間としてのそもそもの、人としてのそもそもの機能に関する知識ですね。はい。そこをしっかりと身につけた上で、様々お子さんの興味を引くように、または、興味がある方に誘導するようにね、様々な体験をすることが非常に大事だと思っています。はい。まあ、特にねやっぱり大事なのは幼児の脳というのは、競いたい、これ結構あるんですよ、本能として。そして仲間になりたい、はい。で、新しいことをどんどん知りたい、体験したい。この三つがですね、本能として、脳みその本能としてあります。そこをね、十分刺激ながら、できれば五感ですね、五感。嗅覚とか、聴覚とか、ね、味覚とか、触覚とか、ありますけども、そういったものを五感を使ってどんどん感じるということを体験させていく。という、メソッドになってます。とにかくね、肌で感じたり、触ったり、匂いを嗅いだり、いろいろこうね、人と触れ合ったり、そういうですね、チャレンジをどんどんしてもらいたいなと思います。もちろんその目的としては、そういったことをね、できるのは、ことは目標であって、あくまでも目標です。 もうできなくてもいいんです。極端にもできるということは目的ではないので、あくまで目標です。目的は経験させることです。脳にどんどん刺激を送ることですね。はい。そうやってその脳みそをどんどんどんどん活性化させて、体験をしていく、経験をしていく、感じていく、自分の言葉で、表現する。はい。まあですからそういったところが、このどう誘導していくかっていうのが、こちら側の大きな環境づくりという意味で仕事となります。はい。そんなようなね、そんなようなメソッドです。はい。非常にね、この短い時間で説明するのはなかなか難しいんですけれども、もうとにかく跳び箱を成功させようとか、そういうことではなくて、どんどん体験させようというですね、はい。様々なチャレンジ、やってみる、失敗する、しくじる、転ぶ、泣く、痛い、ね、様々ありますね。そういったことをどんどん体験していく。はい。で、その中で体の機能をどう獲得していくかということを主眼としたメソッドになっております。はい。ちょっとね、緊張しながら喋っております。はい。実はね、このイビクチャイルドメソッド、僕の、知人でですね、すごく理念、考え方が同じものを持つですね、経営者が運営されております。福岡にあります、ミノウェイ、プリスクールさんというですね、インターナショナル保育園です。そちらで、活用していただいております。今まさに、去年の春からですね、実践していただいております。で、まあ、ブラッシュアップをしながらですね、これからまたさらに、いいものにしていこうと思っております。まあ、そういった、メソッドになっておりますので、自信を持って様々な、例えば保育園さんとか、幼稚園さんとか、そういった園でご活用いただける内容となっています。随時ね、ブラッシュアップしていきますので、ぜひぜひご興味のある方は、ちょっと、お問い合わせいただければいいかなというふうに思っております。はい。とにかくね、子供たちがね、今、非常に危ないなというふうに思ってます。はい。もう本当に、そうなんだっていう驚く行動や、仕草や、がね、結構目にすることが多いです。はい。まあ僕にも孫がいますけど、ちょっと、マジっていうところはね、やっぱりあったりしますので、はい。ぜひぜひですね、日本のこの国の将来の担う大事な宝でありますので、そこのね、お子さんたちにいい成長をですね、していただきたいなというふうに考えています。はい。ということでね、ざーっと喋ってみました。どうだったでしょうか。ご理解するのは、していただくのはなかなか難しいかなと思うんですけど、はい。そんないぶきチャイルド運動メソッドというのを、今実践しつつ、行っております。そういったね、ことを使って、幼児、親子で楽しむ運動教室なんかも行っております。もちろんこのメソッドを使って、この秋にオープンするジムでも幼児運動教室を行っていこうと思っています。はい。いかがでしたでしょうか。はい。ちょっとね、頑張って喋ってみました。はい。ではね、この後 CM に行きたいと思います。で、ジムについては、この後エンディングトークで少しご説明させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。それでは CM の方に行きたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、大変お聞きいただきまして、大変ありがとうございます。今日はですね、いぶきチャイルドメソッドについて、簡単にお話ししました。なかなかね、難しい。やっぱりね、一人で、スタジオでこもって喋るって難しさもありますし、こういったことをね、熱を持って伝える難しさもあります。これ自体もね、チャレンジで行っております。はい、ということで、この秋に、ジムをですね、子供、キッズ、の専門の運動ジムをオープンさせたいと思って、今クラファンにチャレンジしているのがこの5月6月となります。どんなジムになるのっていうことですけど、まあもちろんもう幼児から、高校生までがご利用できる運動ジムです。はい。スポーツを頑張る子のね、パフォーマンスアップのクラスもご用意します。また運動が得意でない子、全然運動ダメなんだけどみたいな子のクラスもご用意します。あと、運動遊びクラスですね。とにかくね、今の子はね、遊んでないんですね。遊んでない。はい。公園で遊ぶ子も見ない。 公園で遊ぶのもいろいろ、なんていうんですかね、制約が多いです。あとはね、これあまり皆さん知らないかと思いますけど、9歳以下の小学生の毎年の行方不明っていうのがかなり多い人数がいるんですよ。数百人。はい、毎年です。そういった防犯上の意味もあって、子供がね、外で遊ぶのは非常に危ない、時代に入ってきてます。そんな安全も確保しつつ、運動しながら遊ぶ。なんとかごっこをやる、ね。そんなクラスもご用意します。あとはですね、格闘技、クラスですね。柔術。はい。ブラジリアン柔術ですね。キッズのブラジリアン柔術クラスもご用意します。まあ、試合に出る出ないは関わらず、人とコンタクトする、まあ、なんて言うでしょうね。護身術的な意味合いも含めて、やっておいた方がいいかなと思います。あとは、マット運動の教室もご用意します。はい。そして、僕がずっと携わっていたキッズレスリング。レスリングのクラスも開設したいと考えています。はい。あとは今ね、交渉中ですけど、基本的なダンスですね。ダンスクラスも用意したいと思います。リズム感は非常に大事です。はい。まあ、そういったものをやりながら、まあ、いろんなクラスをご用意しつつ、まあ、通いたい時に通える。そんなようなね、ジムを埼玉、新都心あたりを目指して、考えています。はい。それに向けた、クラウドファンディングですね。現在行ってるかな?これをね、ダウンロードしてる時はもう始まってるかと思います。ぜひぜひ、もう情熱しか僕にはありませんので、ご協力をお願いしたいと思います。ということで、次回はそのジムについて、もうちょっとね、詳しく、喋っていきたいなと思います。本日もご視聴いただきまして、大変にありがとうございました。それではまた次回お会いしたいと思います。それでは、ありがとうございました。